月岡義俊月百視点とご紹介しましたけれども、はい、月岡義俊っていう人がどういう画家なのか、はい、いつの時代の人なのか、その辺からお話ししていただけますか。
はい、月岡義俊は幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師なんです。
浮世絵、
はい、そうです、はい、浮世絵師っていうと歌麿とか広重とか北斎とかが馴染みのある名前だと思うんですけれども、近年ブームになっている歌川国芳の弟子、お弟子さんなんです。
浮世絵って言ったらなんとなくこう江戸時代っていうことで、
そうですね、
浮世絵師としてずいぶん大きな変動の時代を生きた人なんですね。
そうですね、幕末期から新時代を迎えた明治期にかけて活躍している浮世絵師で、ちょうど浮世絵の歴史の最後を彩った人物としてしばしば最後の浮世絵師って称されている方です。
それで月百視点というのは月の百の姿、
その通りですね、はい、漢字で書くと
英語では100 aspects of the moon、 月の絵、それも浮世絵って言いますとなんとなくこう静かな風景画かなっていうふうに、私なんかは想像するんですけれども、
はい、これは義俊が7年かけて制作した本当に月にちなんだ文学とか歴史とかお能とか歌舞伎から主題を選んだ錦絵なんです。
あ、錦絵ということは、
はい、多色刷りの美しいカラフルな、そうです、木版画ですね。本当に綺麗な作品が並んでるんですよ。
私は実は入り口のところの100のうちの10ぐらいしか見なかったんですけども、その中に本当に衝撃的な構図の絵がありまして、ちょっとびっくりしたんですね。
どれでしょうか。
満月がこう本当に静かに出てるんですけども、下が海か水水面があって、女の人がちょうどその水に向かって投身自殺をしたっていう瞬間の、
わかりました。浅野川清雪の月、公女千佳子という作品です。
あの人は千佳子さんという
人、はい、人は江戸時代の加賀藩の御用商人だった海運業の祖父が無罪の罪で投獄されたのをおじいさんのことを思って釈放を祈願して浅野川に身を投げる場面を描いた作品です。
これほどこうダイナミックなというかドラマチックな、
そうですね、
ちょうどこう飛んだところっていう感じですから、着物の裾がとか、それから帯が空中に舞うって言いますか、
はいはいはい、
それで今にも落ちていこうっていう
悲壮な場面を描きながら、足元からシロサギが驚いて飛び立ったり、
はい、
帯とか腰巻き の, 色の美しさに目が奪われ、なおかつ左側にあったんですけど、雲から顔を出している満月が、
はい、
その近くの最後の一瞬を鮮やかに照らし出している一枚です。
普通の絵全般にで言いましても、こういう題材の絵を見たことがなかったし、
そうですね、
これが浮世絵で表現されてるっていうのは
素晴らしいですね。ダイナミックな構図で
びっくりしましたね、はい、私はその絵が一番印象に残ったんですけれども、他にはどんな絵があるか、
はい、この他には月百視で月の百の姿なんですけれども、11作品だけ月がない作品があるんです。月がその画面に描かれてない、
はい、
その中の一つで明月や畳の上に松の影企画っていう作品があるんですけどね、この作品は月が全く描かれてないんです。
私その作品も見ました。
初め
の入り口のところだったので、それであれ月百視の月はどこ行ったんだろうと思いながら見てたんですけど、
これはね畳の上に月のが松の影を落としているだけで、絵の中には描かれていないんですけれども、よく見ると句のその明月や畳の上に松の影ってあるように、これは江戸時代の有名な詩人の宝井企画の作なんですけど、明月っていうことは中 中秋の名月、満月ですね、あっていうことをあのかけてあるんです。とっても綺麗な一枚です。
これ日本でいうと今頃ですよね。
そうです、その通りですね。はい、
その他あのいくつかの部門に分かれ、部門って言いますか、
そうですね、はい、5つ の, あのテーマに分かれて展示されているんですけれども、1つ目が庶民と浮世、それから2つ目が能と歌舞伎の世界で、3番目があの侍と戦士たちで、4番目が貴族と上流社会で、5つ目が伝説と神話って、あの大まかに分けてその5つに分かれてるんですね。ただあのそういうふうにあの説明するとちょっとあの難しいように聞こえるんですけれども、今回あの私が申し上げたいのは、日本人に親しみやすい題材が本当に数多く使われているんですね。
はい、
例えばそれがあの孫悟空、
はい、
金太郎、それから竹取物語、乳母捨て山、それから牛若丸、それから豊臣の秀吉ですとか、松尾芭蕉、小野小町、源氏物語、夕顔など、あの日本人だったら、あ、聞いたことがあるっていう題材が使われてて、本当にあの見てて楽しいんですね。
自分も懐かしいし、はい、それから家族やお友達に、日本の童話とか、あの伝説を説明するのにちょうどいいかもしれませんね。
本当にそうですね、あのご家族でいらっしゃってくださって、こういう乳母捨て山はこういうふうにあのおばあさんを息子が背負って山に登っていくんですとか、あの七福神の一人の布袋様ですとか、あのたくさんお話しする題材があるんですね。
あ、そういえばあのもうそろそろスクールホリデーですね。
そうですね、
あ、ちょうど子どもたちと行くのもいいかもしれませんね。
はい、そうですね、無料です無料なので
とても大きなポイントですね。
はい、すごく大きなポイントです。あのこれ所蔵品なものですから、
州立美術館の所蔵
なので、
はい、
無料なので、あの期間中11月20日までにまで何度もあの足を運びいただければとても嬉しく思います。
その100全部が展示されている。
そうですね、あの展示の見どころの一つなんですけれども、あのこの作品は実はあの2012年に美術館が購入したもので、
はい、
今回初めて100点すべてを一度に展示するために、あの四方の壁のみならず会場の中央に満月の形にしたスタンドをこう円形に並べてあるんですね。ですからあの作品から作品に自由に聞きできるあの空間が作り出されてて、ここも見どころなんです。簡単に動き回れる会場になってるんです。
ね、あ、さっき見て面白かった、もう一度見ようっていう。
そうですね、
この月100点ですけれども、
はい、
無料展ということは、はい、特別な会場に行かなくてもいい。
あのこの美術館はあの入ってすぐその階のまっすぐ進んでいただいて、右側が東洋美術館になっているので、入ってくださったその階にあの展示してあります。
それからあのパーソンソンさんもその一人なんですけれども、はい、コミュニティアンバサダーによる日本語のガイドツアーがありますよね。
はい、
ツアーの中でもご案内される、
はい、あのご希望があればあのご案内させていただきます。もしあのこの月百紙をご覧になりたいのであれば、あのおっしゃっていただければあのご案内させていただきます。
これは金曜日の午前11時からですね。さて、もう時間も少なくなりましたけれども、
はい、あの私が個人的にとっても面白いなと思った作品一つご紹介させていただくと、
はい、どうぞ。
あの今回っていう作品があるんです。
今回
っていうのは、キツネがコンコンって鳴き声を表している言葉なんですけれども、
はい、
これ狂言の曲名で釣り狐っていう題材が元になってるんです。
はい、
見ていただくと狐がお坊さんの格好のようなのをして月を満足げに見上げているんですけれども、これはどういう話かというと、一族があの漁師に捕らえられた狐が、あの漁師のおじさんである白蔵巣っていうこのお坊さんに化けて漁師を訪ねていって、狐を撃たないでくださいって説得した直後の、あの満足そうに月を 見上げてる、そういう作品なんですよね。ただね、これ最後のお話が、漁師が捨てたあの狐狩りの餌の油揚げを見つけて結局罠にかかってしまうっていうお話なんですけれども、まるでなんか本当にコンコンっていう声が聞こえてきそうな、そんな作品なんですよね。今回という作品です。
その今回にしろ、それから私がすごいと思った公女千佳子の絵にしろ、松葉が畳に影を落として月が感じられる作品にしろ、なんかそれぞれの方が興味を持てる作品が見つかりそうですよね。
そうですね、一人でも多く の方に日本美術を楽しむ時間を州立美術館で持っていただけると嬉しく思います。